詩編の17編ですね。ここの詩はまずですね、どういう状況にあるかっていうのがわかると思います。私の叫びに耳を傾けてください。正しい訴えを聞いてください。で、私に唇に欺きはないとかですね、さらにこの心を調べても、よく汚れた思いは何一つ見られないでしょうと。それから旧説で、あなたに逆らう者が私を強いてあげて、敵が私を包囲している。そして11で、私に攻め寄せ、私を包囲、取り囲んで打ち倒そうとしている。どうもなライオンのようにということなんです。で、こういうふうにこの人は何らかの非常な攻撃、打ち倒そうとする悪意、人間的な敵、こういうただ中にさらされていると。そして、してもないことをですね、したというふうに抽象、攻撃されてですね、いろんな意味で打ち倒されそうとしていると。そういう状況の中にあるというのがわかるわけですね。だから、まあ、そういうふうに、みんなが攻撃してくると。自分がそういうことに全く思い当たるとかないのにですね、そういうふうに攻撃してくると。この社会ではですね、なんか不思議とそういうふうに自分がやってもないことをですね、したっていうふうに言われて攻撃されることは必ずある。我々が、言葉や行いが悪かったら、それは当然言われるのは当たり前だけど、もし、そういうふうに、悪くなくてもですね、この世っていうのはどこそういうところあるわけですね。その典型がイエス・キリスト様だったわけで、完全に行ったとしても、全く当たらない、完全な抽象ですね。誤解っていうのと取っちゃうんですね。誤解っていうのは、それほど悪意がなくてもすることがよくあるわけですね。間違って捉えることだから、まあ、そんな、それをつもりなかったのに、こういうつもりでしたんだろうとか、間違ってですね、あることをしたと、またこういうつもりでしたんだろうとかって、そんなつもりしてないのにとか、まあ、そういうふうに言うことが、これはもう日常的にもよくあることですよね。だから、抽象っていうのはですね、してもないことをしたって言って攻撃することですよね。そういう非常に悪意、悪魔的なところがこうやってもないこと、これは嘘を捏造して人を倒そうとする、何かそういう非常に闇のところがある。で、そういうようなことがですね、ここで、この人がそういう非常に苦しい立場に置かれているということがまあ分かるわけですね。で、そういうことを私たちが背景にあると想像しないとですね、この3節4節の、真ん中頃にある汚れと思いは何一つご覧にならないでしょうと、汚れと思いは一つも神様を見てもないとかいう、そういう一般的にですね、そんなことを言ってるんではないわけですね。ある特定のある問題に関してですね、全くしたことがないのにしたって言ってですね、まあ抽象をすると。大体抽象するような人は必ずそれを誰かに言いふらすものなんですね。あの人はこんなことしたとか、あの人はこんなことしたっていうんですね。それはもう愛がある愛っていうこと、正反対のことで、愛は覆い隠すということがありますけれども、それを晒し者にしようとかしてですね、まあ、そういうことが必ず起こると、まあ、そういうことでですね、ある特定の問題に関して全く心当たりがないのに、このように汚れと思えない一つそれご覧にならない、それにもかかわらずというわけですね、自分自身を振り返ってみてもですね、どうか公平に裁いてください、見てくださいと見せてですね、であなたの唇の言葉、これは神の言葉に私は忠実にですね、人の習いっていうのは人間的な習慣や人間的ないろいろ考え方で従うんじゃなくて、神様の御言葉に従っていきますと、 で、暴力の道は避けてと、これはやられたらやり返すと、非常に悪いこと言われたらどうしてもですね、人間は感情的になるから言葉でやり返すっていうのはですね、心でやり返し、憎しみとか言葉で、それも心、言葉の暴力っていうことありますよね。何らかの形の暴力の道を避けて、この人はそういうひどい抽象を受けても神様の道を歩いていきたいというわけです。あなたの道をたどって、そういう力とかやり返しとか、実際に暴力でやり返しとかいう道でなくて、あなたの道を一歩一歩歩いていきますと。で、その一歩一歩歩いていくためにはどうしても神様を呼んでその力をもらわないといけないので、例えばこの6節7節ですね、どうか答えてください、あなたに叫びますからどうか答え聞いてくださいということを言っているわけです。で、あなたの右の手、あなたの力でもってどうか救ってくださいと、人に追い詰められたら人に助けを求めても、人間そのものが非常にこう悪く取ったりする、非常に身近なものでもそういうことが起こりうることですね。ですから人に叫びを求めてもですね、この場合はかえって問題が難しくなったりすることが多いので、この人は徹底して一貫して神様に求めてやると。でその神様がこの瞳のように守ってくださるお方だと知っていればこそ、このような8節のようなですね、目の瞳って一番敏感に瞬間的にですね、前に何かが飛んできたらパッと目を閉じると、そういうふうに非常にこの敏感に守ってくださるというのを瞳のように守るという表現で、言ってるわけですよね。愛、本当の愛というのは何か非常に敏感なところがある、それをこういうふうに表現しているというんですね。愛がない人ほど鈍感だから、どんなに傷つこうとですね、抽象しようと言いふらそうと何にも感じないという、愛がないほど鈍感だと、愛があるほどちょっとしたことにでもですね、ちょっとしたことでもこういうことをしたら相手のためになるだろうというようなことをですね、遠くでも近くでも敏感に感じると、そういう意味でですね、この本当の愛の非常な敏感さを瞳のように守ってくださると、こういう言い方で言ってますね。こういうこともですね、実際にこの神様の愛がそういうものだと体験をしたからこそ、こういうふうな表現が出てきたというわけですね。このことはですね、以前にも引用したことあるかもしれませんが、神様の愛は旧約聖書からでも深く知られておったことです。で、新明記にですね、すでにこういった表現が出てくるわけですね。332ページですね、旧約聖書の332ページ、新明記の、32章です。ですね、その下の段ですね。10というところですね。死は荒野で彼を見出し、これをイスラエルの人全体を指しているわけですね。生き物の吠える不毛の地、この砂漠地帯だったから、でこれを見つけて、これを囲い、いたわり、瞳のように守ってきたのだと、この神様の愛っていうのはですね、荒の不毛の地で見つけてくださるというですね、もう何もない、何も見つけてくれるものないか、ないという、もう何にもこの、認めてくれたり助けてくれそうもない荒のと不毛の地です、そこで見つけてくださったという、そういうエルサレムの出エジプトの民、荒野の旅を行った民ですけど、それが非常に霊的な比喩的な意味に取られてきたわけですよね。どんな時代にでも何かこの荒の不毛の地で私たちは非常に苦しんでですね、もう荒の不毛の地だと、そういうところで見つけてくださったとですね。そしてここでも瞳のように、それぐらい非常に敏感な愛を持って私たちを導いてくださったと まあ、そういうことでこの瞳のようにっていうことは古時代から神様の愛の敏感さをですね表すものとして言われていたということですね。そういうことで神様の愛っていうのは、まあ、いろんなところに気がつかせるものだろうというんですね。神様の愛でなければ自分の親しい人、自分の家族、それなんだけしかわからないと。そんな人のことばっかりいつも思って、自分に気が向かない人っていうのはもう非常にそっけないということが起こってしまうわけですね。でそういうことで、敏感さっていうことは本当に神様から来た愛の特殊質だと。人間の愛は鈍感なんですよね。エコヒーキュスと、気に食わないものを激しく憎んだり罵倒される、気に合った人はものすごく大事にすると、まあ、そういうことが、まあ、あるということですね。それが、まあ、このように瞳のように守る神様だ。で、私たちも非常に心がさまざまに苦しんだり傷んだりする場合でも、人間は鈍感だから分かってもらえなくても神様は分かってくださっていると、まあ、そういうことが言えるわけですね。こうした神様の愛の敏感さというものをですね、詩編は一番そういったことからデリケートな表現で書いてあるわけですよね。詩編心の動きを書いてあるわけです。他のどの先生も僕よりもそういうことですが、例えばこの56編というところですね、詩編の56編を見ればですね、56編のですね9というところですね、56編の9、ここにあるようにですね、あなたは私の嘆きを数えられた、あなたの記録、あなたの書物にそれが載っているのですとですね、あなたの皮袋に私の涙を蓄えてください、このこともですね、神様がその一人一人の涙を蓄えて一つ一つ数えて覚えているっていう、そういうことをまあ経験的に感じたからこういう表現が生まれたということなんですね。全くこんなことはないと思いつつこんなことを言うことはありえないわけですね。こういうことで神様とはこういうお方だと、必ずこういう特別な表現がなされておるということです。まあ、こういったことと似てるわけですね。あなたの顔袋に私の涙を蓄えてくださるということですね。もうそれがこの瞳のように守ってくださると、守ってくださいということですね。でそれでまあ、元のところに帰れば、もう一つは翼の影に隠してくださる。これはやはり一番ですね、親鳥とひなとの関係は、これは私自身が子供の時からよく育てて、もう数え切れないほど目撃をしたところですね。親鳥がひなはですね、寒かったり何か猫とか犬とかカラストンビとか来たらパッとこう 吐けよと、双親鳥が羽を広げて中腰になって守ってやると、それは本当にこう慈しみ深いですね。危険災害、災害から守ってやるという、自分の内に取り込んで守ってやると、まあ、そういうこの片方非常に、ね、瞳のようにというのは愛の敏感さであるし、その非常に細やかさとですね、自分の内に取り込んでくださるという、まあ、そういうことをこの人は神様のご性質として、八節の言葉がですねよく表しているというわけですね。まあ、こういうふうな神様を知っていればこそ、この敵のただ中においても、さっき言ったように神様の道をたどって一歩一歩揺らうことなく進めるというのは、こういう守りなりを知っているからですというわけですね。で、そういうふうな全く根拠のないことをですね、非常にこう攻撃して、打ち倒そうとしているようなものに対して、その悪の力を打ち破ってくださいと、これも旧約聖書的な非常にリアルな表現で13、14に書いてあります。立ち上がってください、克服させてください、あなたの次、あなたの霊的な力を持ってですね、そういう力を打ち破ってくださいと、でこの世から彼らも立ってくださいと、これも新約聖書にはもう当然その霊的な悪そのものを立ってくださいというふうに変わっていったわけですよね。旧約聖書ではこういうひどいことをする悪い人そのものを立ってくださいという言い方でしたけれども、新約ではその人の中にある悪の霊、悪の力を根本から立ってくださいというふうに霊的に深められたと、それがまあ敵を愛し敵のために祈れということがそれになったというわけですね。で、こういう言葉がですね、いかにも旧約的だと思うかもしれないけれども、悪そのものを断ってくださいという切実な願いはずっと続いておるわけですね。それがなければ簡単に悪と妥協するので、ある人の中の非常にこうおぞましい発言、敵や憎い憎しみに満ちたような言葉であれば、それをどうかその憎しみやこういうことを指している悪の霊を除いてくださいというのが、まあ、キリストの愛から来た心だというわけですね。そういうふうに、まあ、新約ではもちろん霊的に変わっていたということです。そして再び神様の愛に信頼して、身元に隠れる人には豊かな食べ物、守られ支えられ豊かに食べ物を与えられますようにと、そして最終的には神様がですね、そういう言われなきことを神様だけは正しく分かってくださるとということなんですね。そして御顔を仰ぎ望むて、目覚める時には姿を拝して満ち足れることができる。まあ、これは日々このようにですね満たされていくという意味合いのことがここで言われているわけですね。まだ旧約聖書では死後の時に目覚めるというのははっきりしてなかったんですけど、まあ、そういう時にですね、ある意味では新約聖書の復活のことが指し示しておるということも受け取られてきたところありますが、直接的には朝ごとにですね、目覚めてですね、そうして、朝ごとに満たされると、まあ、そういう意味も含んでいると言われているところですね。でも新約聖書的に、まあ、そういったこと、もう旧約聖書はいつもキリストのことを指し示すものがあるので、まあ、こういった目覚める時に見姿を愛して満ち足れる、まあ、こうしたことは新約聖書でこれが完全にですね、一日一の生活にとどまらず究極的な私たちの霊的な目覚めの時に、死の眠りからですね、目覚めの時には褒美で見姿を拝して完全な意味で満たされると、まあ、これは新約ではそういうことになっていったわけです。で、毎日の出来事というふうにも受け取れることができるわけで、毎日このようにできればこれも本当に素晴らしいことだと思うんですね。目覚めるために神様の御姿を拝すと、そして、ね、霊的に満たされてですね、新しい一日をこのように始めるっていうわけですね。ここでそういった 言われていると思いますね。この世のさまざまな非常にこう襲いかかる悪に対して、このように神様にどのように神様の愛にすがると、神様の愛がなければそのようないろんなこう、心も体もですね潰されそうになるような攻撃に対してですね張り裂けてしまうと。でそれを張り裂けないように壊れないようにしてくださるのがこのような神様の愛の認識だったということですね。そういう2つの大きな力ですね、この世の壊してしまおうとする力と守り育てていく導いてくださろうとするそういう2つの力があって、そういう神様の力のもとで、最終的にはこういうふうに意志たれると敵攻撃があってもそういう方向へと、これを指し示しておるわけですね、この詩は。はい、それではまあ今日はそこまでにしておきます。